主は皆さんと共に。ルカによる福音。モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はイエスを主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つがいか家場との雛2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。親子は主の律法で定められていることを皆終えたので、自分たちの町であるガリラヤのナザレに帰った。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書はイエス様の誕生の40日後、まあ、マリア様の清めの期間が過ぎて、イエス様は長男だったので、この、まあ、神殿で捧げるというですね、まあ、儀式をしなければならなかった時の、まあ、このエピソードが、朗読されました。まあ、登場人物が何人か出てくるわけですけれども、まあ、一人はシメオンというですね、まあ、これ多分預言者の老人と、アンナというですね、まあ、女預言者、まあ、この人も非常に年を取っていた。そして、マリアとヨゼフ、そして、まあ、赤ちゃんのイエス様ですね。まあ、今日が聖家族ということで、まあ、思うことの一つは、やはりこの世代が様々あるというかですね、今日の福音書ではシメオンとこうアンナというですね、老人がまあ出てくる。でそしてその下の世代には若い夫婦であるマリアとヨセフが出てくる。そしてそのマリアの子として、まあ、イエス様というですね、3つの世代がまあここで登場しているわけですけれども、やはり私たちが家族ということを考えたときに、まあ、広い意味でですけれども、やはり私たち全てがこのそれぞれのどこかの世代に属していて、でそれはまあつながりの中で私たちはやはり生きているということだと思います。小さい時には当然、まあ、親とかいろんな人から育てられて、でも今度は人を育てる側になってですね、 そして年を取ったら年を取ったなりのやはり役割が与えられている。私たちの家族であるということの一番大切な点は、私たちは命のつながりの中で私たちの命があるということですね。命を受け取って命を育てて次の世代に託していくというですね、世代によって使命は役割は違うと思いますけれども、私たちには命のつながりの中で私たちの命がある。まあ、縦のつながりもそうでしょうし、横のつながりもまああるわけですけども、命というのはいつもそうですけども、まあ特に現代はなんとなく独身で一人暮らしの人が多いからかもしれない、命は何か自分だけの単独のものだっていう気持ちがまあどこかにあるかもしれないですけども、実際命はつながりの中で育まれ、つながりの中で果たさなきゃならないものを果たしていく。命というのは基本的にはつながりの中にあるものだということ、まあ、それがまあ家族ということを考えたときに非常に大切なものだというふうに思います。このシメオンとアンナ、まあ、おじいちゃんとおばあちゃんですけれども、まあ、彼らは一体、まあ、どういう使命があったのか。それはマリアとヨセフにこの幼子のことを語るわけですね。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかにさらせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たということを言って、そして母マリアに、まあ、この予言の言葉を、まあ、それはアドバイスの言葉をこう伝えるという役割がある。女預言者のアンナも同じで、近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話したと。まあ、年老いた者の役割は若い世代がわからない知恵を持っていて、その知恵を若い世代に伝えるというですね、その使命がある。ヨセフもマリアも分かってなかったんですね。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていたと。まだこの幼子をどう、この人がどういう人で育てることがどういう苦労があるのかということも分からなかったわけですけれども、でもアンナとシメオンは、まあ、深い神様との交わりの中から深い知恵をいただいていて、そしてそのことをこの二人の次の世代に語り伝える、そういう使命を持っていたわけですよね。それを、まあ、マリアとヨセフが受け取って、そして当然マリアとヨセフの世代は何をするかというと、次の世代を育てるということですよね。具体的には救い主であるイエス様を育てるという、その使命が彼らにも与えられている。だからこそマリアとヨセフの苦労の中で、幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていたと書いてある。これはやはりヨセフとマリアが子供を育てるという大切な使命を果たしていったからこそ、その実りが幼子イエス様に現れているというふうに言えると思いますね。実際のところ旧約聖書の中でたびたび出てくる考え方ですけど、その子供を育てる、産んで育てる母親はまあなんか幸いで、この子供を産まない女性は馬爪っていうんですかね、このまあ非常にこのなんというか、まあ当時の社会では疎まれた、まあ、存在だったわけですけども、まあ、それをどのように取るのかっていうことは現代的に考えたら、まあ、難しいところもありますが、でもこれは私は非常にはっきりしてることだじゃないかなと思うんですよね。この、まあ、生物学的に子供を育てるか育てないかのことではなくて、まあ、若い世代というか、まあ、中年の世代の役割は命を育て育むことだと思います。それが自分の子供であるか人の子供であるか、あるいはこの社会の中で 何かしら命を産み育てるということがこの真ん中の世代に託されている使命ですね。だからそれを放棄して、つまり産み育てない不妊の女のような生き方が神の目から見たら、あまり良みされないということですね。つまり私たちの命は自分のための命じゃないからですね、自分のためにだけに生きているような生き方は結局は不妊の女のような、つまり自分の命を自分のためだけに使っている生き方というのは命のつながりの中にないわけですね。命のつながりの中にあるということは、私たちも育まれ育てられた命を感謝して受け取りながら他の命を育てる手伝いを、文字通りな生物学的な意味でもなくても、私たちの生活を通してこの実りをもたらす命の豊かさを育て育むような、まあそのような生き方が真ん中の世代には与えられていることだと思いますね。私たちの命にはつながりがあるからですね、いただいたものをお返ししていく、それぞれの世代が与えられていることです。そして子どもたちは受け取る側にいるわけですから、その子どもたちが、まあ、すくすくと育つような環境やこう世界を作っていくと自身が大人の世代の最大の使命の一つじゃないかというふうには思います。次の世代の命を育む、次の世代の命にバトンタッチできるような、まあ、家族を、社会を、あるいはこの地球を、そのようなものに命を育んでいく責任を私たち全ての人が、まあ、担っていると思います。まあ、一人一人、まあ、皆さんの中でも世代も違うし置かれた境遇も、まあ、違うでしょうけれども、私たちの命がつながりの中にあるということを思い起こしながら、自分がどういう恵みを受けて今どういう恵みを誰に分かち合うように、命のつながりを豊かに持っていくのはどのような生き方なのかということも、一人一人が、まあ、この一年の締めくくりに振り返ることは、まあ、意味があるのではないか。そして明日から新しい年になりますけれども、私たちの与えられている命を、まあ、悔いがなく本当に従前に生きていくことができるように、この命をお互い助け合って分かち合っていけるようにですね、この一年の最後のミサを捧げたいと思います。